Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は出会いの春ということで、 J-WAVE の2つのプログラムがコラボレーションします。ゲストにお迎えするのは、月曜深夜のミッドナイトチャイムのナビゲーターを務めるイラストレーターの田中美咲さんです。はい、今回は美咲さんをお迎えして、ミッドナイトチャイムの番組に関してだったりとか、そこで美咲さんが、どんな思いでやっていらっしゃるかだったりとか、いろいろとお話できたらなというふうに思っております。
はい、私たちもね、普段からこう親交が深いので、いろんな、お話をしたいなって思ってるのと、こうそれぞれ保健室と、お泊まり会っていうところで、なんだか夜の感じが重なってるよねということで、ね、はい、出会いの春夜編みたいな
夜編だ、ね、
はい、感じでお話をしていきたいなと思います。
はい、
私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、スタジオにはイラストレーターの田中美咲さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お久しぶり。
ねえ、
お久しぶり、
ね、生で、
生だ。私はあのスリープオーバーのお二人に、を前にして、こうお誕生日席のような形で二人を眺めながら今喋ってます。
美咲さんね、あの J-WAVE月曜深夜2時からのミッドナイトチャイムのナビゲーターをね、務めていらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
ゆめさんも、はい、あれいつだっけ、出演ね、されてたのがありましたよね。
結構前だったんですよね。結構前だったね。始まった結構ばっかりぐらいの頃だった気がして、カルタしました、
カルタしましたよね。
噂のカルタ。
そうそうそうそう、あの恥ずかしい話とか引いた気がします。
そう、はい、そうそう、なんかお題に沿ってね、喋りましたね、一緒に。
そうなんですよ。なんかそもそも、あの私たちがこうシーズをやっていった時に、それで美咲さんに声をかけたっていうのが始まりだったと思います。打ち合わせした記憶がありますね。
2人から、ウェブマガジンのねシーズをやっていた頃の2人から、イラストの仕事だったっけか、インタビューだったっけかな、
なんかやりませんか
そうだね、
連載です。
連載もあったね。
そう、でもその時は特に決めてなくって、でしたら美咲さんの方で確かなんかこういうことを割とやりたいというか、こういうことを考えててみたいな形で、その時、こうある連載をね、それで一緒にやって、それも性にまつわる話だったんですよね。
そうでした、
そうだ、なんかつながる感じがありますね。
そうだね、
そうなのです。
そうな、私たちね、あれだよね、初めて出会ったのが、多分2017年なのかな。え、今年何年だっけ、2022年、5年前
結構経つね。割とずっとも感ないですか、
ね、ずっとも感ある。
5年でずっともっていう、浅いかな。
カラオケ行ったりね、
中華食べたりね。
時間じゃないよ、ずっとも
は。そうだよね、ずっともはソウルだよね。
いい言葉 そう2017年出会って、うん、去年だから2021年の7月にこの私たちのスリープオーバーがこうポッドキャストでこうスタートして、うんはい、で今はあの J-WAVE の方でもあの放送してるんですけれども、うん、ミッドナイトチャイムはですね2019年の10月スタートってことで、うん、この春で2年半
になりますね。
めっちゃ先輩ナビゲーターの先輩師匠
師匠と呼ぶにはまだ早いんじゃないかな。ずっともよりもっともっとそう、ね、そんなにやってたんですね。私たちのスリープオーバーが去年からスタートしたっていうのにもちょっと驚いている私は、
う
ん
う
ん、
というと
すごいいろんな方をお呼びしてるし、うん、あとなんかアーカイブをいつでも聞けるじゃない、うん、ポッドキャストって、うん、だからすごいなんかずっとある番組みたいに錯覚もしました。
それはでも確かにそうかもしれないですね。なんかいつでも聞けるっていう風に、うんなんかなるのはいいなと思うんですけど、でもこの番組もスリープオーバーでちょっと夜っぽくて、で美咲さんの番組も深夜の保健室、うんはい、でなんでこういうコンセプトにしたんですか？
これは多分本当にシーズのおかげというか、うんうん、なんかシーズみたいなこうラジオがいいなみたいなことをこう、うすらと思っていて、うんうん、やっぱりこう保健室って先生と生徒の間みたいな感じで、
うん、
なんだろうなこう先生ってなるとすごい権力って感じがするし、うん、なんか生徒ってなるとやっぱりこう従わなきゃいけないとか、うん、用意された社会の中にいないといけないっていうそのなんか二重構造みたいなものがあるけど、うん、保健室の先生ってちょっとやっぱりこうお姉さんであったりお兄さんであったりとか、
うんうん、
物事の間のグレーのところができるんではないかなと思って、
うんうん、
深夜の保健室っていうことになりましたね、
うんうんうん、なんかここでなら言えるみたいな感じとかも大事にしてたりとかってありますか？ここでだったらこういう話ができるとか、
うんうん、
なんかちょっと個人的な話をしたいなとかそういう感覚もあったりしますか？
う
ん、
そうですね、うん、なんかそれは私のラジオの、うん、好み的に、
うん、
なんかやっぱりラジオでしかできない話をラジオでしたいみたいなところが、
うん、
あって、うん、いつも聞いてる番組とかの、
うん、
そのナビゲーターの方が、うん、そういう方が多かったから、うん、そうだからなるべくこうなんかリスナーの方に嘘なく、
うん、
もうなんかなんなら今日整理初日なんだよね全然声がもう出ないみたいな苦しい辛いとかもすごくなんか自分から言っていくようにしているっていう感じかな。
なんかすごい友達と話してるというか、
うんうん、
友達じゃないんだけどそのさっきのやっぱその程よい距離感というか、うん、お姉さんみたいな関係ってやっぱ保健室の先生にはちょっと、うん、今日さなんかクラスでこんなことあってみたいななんかこう言えるような、うん、先生にはちょっと言ったら怒られそうなこととかを言えるみたいな、うん、
そうなんか雑談がしたいみたいな感じもあるかな、うん、なんか学校で雑談が大人の人と雑談がしたいみたいな、
うん、
コンセプトっていうかまあそういうちょうどいい存在でいたいなみたいな、
うんうんうん
ふうに思ったね、
うん、そのなんか美咲さんがこう今雑談がしたいっていう話がありましたけどこう絵を描く時っていうのは結構一人で描いてるですか？
うん、うん、一人で描いてるね。なんか、
うん、カフェとかでもなくて
ないかな、うん、恥ずかしくて描かれてるの見られるのめっちゃ恥ずかしい。
横の席の人とかに、
うん、
描いてるなみたいな。
集中すると私顔面崩壊するしねマジで。
どんな顔なのか気になる。
そう、同居人の染谷さんがたまに動画で撮ってくれてるんですが、うん、顎がねこう集中とともにこう出ていくみたいななんかそういう顎で描くみたいな
ことが
そうあるので気にしてたらやっぱ描けないから、
うん、そっか。じゃあ一人で書いていてでお仕事がねこう書くお仕事がメインというかこう多いってなると、うん、結構まあ雑談したりとかね、
はい、
っていう機会もなんかまあねそもそも最近減ってるっていうのもあるよなっていうふうに思うんですけど、うんうん、なんかラジオの仕事がちょっと自分の中でなんか大事なものになってきてるって話を前こうちらっとしてたなっていうふうに思っててそのなんかどんな感じになってきてるんですか？
そうだね、うん、まあ本当にもともと人と会わないお仕事っていうことはあるんだけど、
うん、
なんかどれだけ弱い自分をこういろんな人に見せられるかみたいなことで、うん、 なんかこうどんどん自分が強くなってきていたりとか、なんか若い頃、もうちょっと若い頃にこう培ったなんか鎧みたいなもの、このなんか世の中で強く生きていくためとか、好きなあのことでを仕事にしていくためにこうまとっていた鎧とかキャラクターみたいなものがすごいたくさんあったんですよ、私。そうそう、でもそれをなんかこうラジオとかで弱かったりとか恥ずかしい自分をどんどんさらけ出すことによってなんか剥がれていくっていうか、その一番赤ちゃんの頃の私に戻りたいみたいななんかそういうところはあるかな。だからお仕事の面もあるし、ちょっとあのほぐしてくれるっていうか、おさらいみたいなところもあって、すごく大切なお仕事ですね。
なんか今のそのらしさみたいなものをまとうっていうのは結構自分にもある感覚だなと思って、まあ、大人になってったりとか、多分これ聞いてくださってる人も、あの私たちのスリープオーバーもこういろんな性の話だけど、結構いろんならしさみたいなものを押し付けられたりとか思い込んでしまったりとかっていうことから、どういうふうにあのそれを例えばちょっと一つ一つ剥がしていったりとかみたいなこともこう話したり学んだりすることでやっていこうみたいな感じなんですけど、美咲さんがこう自分の鎧みたいなものをこうラジオの場所でなんか外せるようになってきたなっていうのはなんでなんですかね、
なんでなんでしょうね、なんか人に心を開いていくのをなんか恐れなくなったのかな、多分周りのいい友達とかに本当に支えられていってっていう感じだと思うし、なんか作り込んだ自分をが面白くないって客観的に見て気づいたのかな。
すごい、めっちゃ興味深いね。なんかその作り込んだ自分からこう放たれるみたいなのっていうのは、こう夜っていう時間帯も影響してたりするのかな。
そうですね、やっぱ昼間よりはなんかこそこそ言いやすい気はするかな、大人だし。
美咲さん夜早く寝てるんですか、それとも夜遅いんですか。
最近は、はい、ポケモンのやりすぎでちょっと遅くなっちゃってるけど、なんか本当にね、なんかこう 肌荒れがすごくひどくて、恥ずかしいって感じなんですけれども、そうでもあの本当に子供みたいな理由で夜更かししてます、私は。
ピュアな、でもそれはなんかいい夜更かしというか、
どんどんポケモン集まってきてます、私のところに。
いいな、いいな。
いや、そのなんかラジオをやってて、もう自分の中でもこう自分にとってもいい場所になってるなっていうのがあると思うんですけど、結構リスナーの方がいらっしゃったりとか、もうお手紙募集したりとかっていうのもあって、なんか面白いとかやりがいを感じるとか、そういう瞬間ってどういうとこにあったりするんですか。
そうですね、なんかやっぱりお悩みがたくさん来るんですけど、そのお悩みもその人自身の悩みっていうよりかは、なんか社会がこう巻き込んでる悩みみたいな場面がすごく多くて、それはあなたの悩みじゃなくて社会の悩みだよねっていう風に、なんかあなた自身がこう悪いわけでもないし気をつけることでもなくて、ちょっと社会の構造がおかしいんじゃないそれはって、そんな風に悩んでしまうのはっていうところをリスナーの人と一緒に気づけたって感じかな。なんかこう言ってて、私もそのリスナーの方と同じ悩みを持っている面もあるし、分かるし、悩まなくていいよっていうことを言ってあげて、なんか自分自身も許してもらってるって感じがあって、なんかありがてーって思いながらお悩み読んでますね。私人の悩みとかってもともとそんなにこう関心ない方だったんです、正直。そう、でも人の悩みに答えて、自分ってこう思ってたんだとか、これは私が悪いんじゃないんだっていう風に気づけるっていうのはすごい救われるなって思った。
でも確かにね、こう悩み、私たちもこの番組でこう悩みだったりとか考えていることとかメッセージで寄せていただいて、 なんかそれを見ながら今まで、あ、確かにこういうことに出会ったりしてたなとか、うん、こういう話友達から聞いたかもみたいなのを思い出して、うん、でもその時は多分素通りとかしてたんだけど、でも改めてこう番組で話してみると、あ、確かにこれは、うん、みたいな、なんか改めて気づくのがすごいあって、うん、すごいわかるなって思いました、
うん、本当に一緒におしゃべりするっていうか、でもなかなかこう友達同士でそういった性の話とか、まあ、するかって、まあ、するんだけど、するようになってきたけど、とはいえなんかできるなって思う時と、なかなかどうしようかなって思う時があるけど、なんかこうラジオとかを介することで割とそのテーマを共有してこう性の話とかできるっていうのは結構面白いことというか、うん、すごい顔は多分見たことなかったり会ったことなくても結構深い話をしてるという不思議な現象が、うん、起きてるっていうのはすごいあるなっていうふうに思ったりとか、
うんうん、
でもこの番組でもこう自分の悩みが実は社会とつながってるって話をすごくしたり、うんうん、でシーズをやって Me & You って私たちがやって今メディアも作ってるんですけどとかも、結構より個人の話とこう社会の話がつながってるよねみたいなことを自分たちも気づくようになってきて、うん、なんででしょうね、なんか前より、うん、
前より、
ね、なんでと思ってして、
ね、浮き彫りになっていってる感じっていうのがあるかな、うん、まあ、うん、コロナとかそういう社会情勢でも、うん、すごい浮き彫りになるのかなって、
う
ん、その政治家の、
そうですね、
あの意向とか、うん、その時の政治の意向とかで、
うん、
見えなかったものが見えるようになったりとか、うん、悪いことがあって気づくことがすごい最近多いなって思った、
うんうんうん、となんかこう自分初めこう気づく時って初め自分の個人の怒りみたいな感じで気づいたりするじゃないですか、
うんうん、
なんでこんなこと言われたのひどいとか、
うん、
なんかいやでもおかしいみたいに思うステップがあった後に、うん、でもなんかそれがここだけで起こってないみたいなのが結構いろんなところで聞こえるようになったところとかも、うん、こう社会、あ、それって自分だけじゃないってことはみたいなところで、うんうん、社会の問題もあるのではって気づけるようになったりとかもあるんですかね、
うんうんうん、本当にそうかもしれないです ね,
ね、なんか古くから繰り返されている怒りみたいなものが、うん、私の向こうっていうか背中にもすごいたくさんの人が感じてきた怒りを今、うん、ラジオとかで伝えているなっていう風に、それはすごく大切なことだなってなんか思いますね。
美咲さんがさっき自分のこうラジオの中で今日生理ですごい辛くてみたいなことを言うってことも、多分そういう、あ、私だけじゃなかったんだにすごいつながってる感じがあるというか、うんうん、こうブレたり揺れたりしては特に公の場合ではいけないみたいな感じってすごいあるから、うん、本当にそういうこともさっき真希ちゃんが言ってたみたいな、なんかね、あ、他の人も持っててこれはみたいなことにつながりそうだなと思ったけど、
うんうんうん、
で私たちはあれですよね、今日生理だって言ったことないですよね、この番組で。
この番組で、うん、ないね。
個性の話をする番組だけど、多分
言わなくていいと思うけど、
もう言ったことあるかなと思って、
私はもうすごいハードル下げてもらうって聞く人のね、あの今日はダメな日ですみたいな。
お腹痛いとかも言ったことないっけ。
お腹痛いも言ったことないんじゃないかな、ラジオでは多分ないんじゃないです
か。お腹減ったわ。
お腹減った
ないない
ないけど、でも私はお腹はめっちゃ鳴ってたと思う。
うん、私もね、お腹めっちゃ鳴るんですよ。そうだから出るギリギリに、家出るギリギリに、うん、あのお菓子食べたりとかして、そうするとね、あの持つから、ラジオの先輩として、
ラジオの先輩から今ね、
そうそう持つっていうね、
そう引き継いだね。
飯食っていけ、ラジオ収録は
ナビゲーターの先輩が教えてくれた。
でも本当なんか私たちもこうラジオもやってて、あとニュースレターを Me & You でやってて、なんかそこであの動画とかもたまに配信したりとかもしてるんですけど、とかニュースレターに日記書いたりとか、なんかそういう方はもうダダ漏れより、
あ、確かにめっちゃダダ漏れ、だいたい調子悪いよね、
うん、だいたい調子悪い、本当にどうしようもなかったみたいなのとか、私もなんかこう12分の間に辛すぎてなんかコンビニに行ってタイムアタックをしたとか、ね、まあ、それ関係ないから、うん、でもなんかそういう、でももう追い詰められすぎて、追い詰められたみたいな気持ちとか、ね、まあでもね、またこう違った種類のなんというかそれぞれのね場所で、ね、
うんうん、
そうだね、うん、なんかどこの媒体で吐き出すかみたいなのは人それぞれでいいし、
うんうんうん、
きっとリスナーの人にもそういうことを吐き出す友人であったりとか、
うん、
なんかパートナーであったり、
う
もしくは一人で書く日記みたいなものが絶対必要だろうなっていうのは思う、うんうん、
そうですよ
ね。どこかしらにね、うん、吐き出す場所がいろいろあるとね、うん、それはそれで今日はこの気分みたいに、ね、なったりすることもありそう、
うんうん
ね、あの今いろいろ伺ってきた中でこうラジオのナビゲーターのお仕事なんですけれども、こう本業のこうイラストレーターのお仕事にこうつながってる部分だったりとか、それぞれこう相互に作用してるよみたいなところとかはあったりしますか？
そうですね、やっぱりイラストの仕事って私の表現の今のところ最終着地点みたいなところがあって、
うん、
生活のこう流れで作られているものなので、やっぱりこのラジオだけじゃなくてなんかいろいろなことが作用してイラストに着地して人に見せてるって感じの意識なので、
うん、
だからきっとあのラジオもまあ人に聞かせるものではあるんですけど、うん、生活のすごい延長線上にあって、
うん、
だからその明確にはないんですけど、うん、生活の延長線上途中にラジオが生活していって生活のことをラジオで話して、
うん、
それをイラストで描くとか、うん、まあ、うん、なんかラジオが自分の考えのおさらいみたいになっているので、
うん、
なんだろう、今自分が考えていることみたいなのが言語化して、うん、結局やっぱりすごく影響はされてると思う、
うん
う
ん
う
ん、
そう、なんか私のラジオのコーナーであのファイト一筆とか、うん、あるんですけど、
うんうん、
リスナーのお悩みに私がイラストでお答えする
めっちゃいいですよね。
すごいね、もう全然落書きみたいな感じなんですけど、うん、もう2年半もやってるからすごい量が溜まっていて、
うん、
こうラジオであるけどイラストも描いたりとか、
うん、
あとは自分の作品について語る、うん、あの6畳一間っていうコーナーがあるんですけど、
うん、
それはなんか自分の絵を自分で分析して、
うん、
こう喋っていくとか、うん、イラストレーターの仕事についてちょっと話すっていうことだったり、
うん、
まあ、自分の好きな漫画について話したりとかがコーナーとしてさせてもらっているので、
うんうん、
ラジオでしか聞けない話プラスなんかイラストレーターじゃないと聞けない話みたいなことも、うんうん、まあ、できたらいいなというか、
うん、
そうだからどっちにもプラスにこうなってるんじゃないかなっていうふうに思います、
うんうんうん、
ね、本当にすごいいろいろと伺って引き続き美咲さんとまたおしゃべりしていけたらなと思ってるんですけども、そろそろ終わりの時間になってしまいました。
はい、
はい、田中美咲さんには次回もご登場いただくので皆さんお楽しみに。美咲さん、次回もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回はイラストレーターの田中美咲さんをお迎えしました。いかがでしたか？
美咲さんが本当にこう自分自身のこう何ですかね、生きていく上での、まあ、鎧みたいなものってこう、まあ、自分も着てきたなみたいな大人になるにつれてこういうことやらなきゃとか、うん、こういうふうに振る舞わなきゃみたいなものがまあ、どんどん心を開いていって、まあ、その一つとしてラジオでもすごく個人的なことだったりとか、うん、まあ、心オープンにしてっていうのはすごくいいなと思って、うんうん、まあ、そういうことがしかも出てる番組っていうのがあって、
うん
うんうんうん、なんか個性が出て本当にそうだな、いいなって思ってました
ね。なんかその保健室の先生っていう、うん、こう絶妙な立場というか、うん、なんかこう美咲さんになら打ち明けてもいいかもって思えるようなこう、
うん、
空気感がすごい番組にこう漂っていて、ですごい私たちもね、なんかこうちょっとナビゲーターの先輩として学ぶところもありながら、うん、でも重なるところがすごく多いから、うん、これからもねいろいろな形で一緒にね、うん、やっていけたらいいよね、
うん、あと本当にこう美咲さんのこの保健室のこう、まあ、定義というか間みたいな場所っていうのが、うん、こう美咲さんの割と絵とかにも結構通じる感じがするというか、
はいはい、
すごいこう
なんというかこう白と黒みたいなことじゃなくって、うん、こう人と人の間の感情みたいなのすごく書くじゃないですか、うんうんうん、こう割り切れないこととか、うん、嬉しそうなシーンなのに悲しそうな顔してるとか、
確かに
そういう絵がすごく多い印象なので、
うん、
なんか間みたいなことは自分たちも結構大事にしてるとこもあって、うん、こう
確かに、
うん、改めていいなって思ったっていう ね
、はい、話し足りない感じなんですけれども、うんはい、次回は番組に寄せられたメールを美咲さんと一緒に紹介していきます、はい、そして美咲さんがナビゲートする J-WAVE ミッドナイトチャイムは毎週月曜深夜2時から放送中です。実は今週と来週のミッドナイトチャイムに Me&You がお邪魔しています。放送から1週間はラジコで聞けるのでそちらもぜひ聞いてみてください。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気合わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。